猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第344回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。今日は3月14日バレンタインデーの日ですが、はい、鈴木さんは どなたかにチョコレート、旦那様ですか、まずは。
そうですね、はい、旦那さん以外誰にもあげてないですね。旦那様に、
はい、
本命チョコレートと、うんうん、あとお酒をあげました。
わあ、素晴らしい。はい。
で、バナブさんは。
はい、うちの場合はまあいつもの義理チョコというか身内からなんですが、
うんうん、
まあ、うん、嫁ちゃん側の、
うんうん、ご家族、うん、家族ご兄弟
から、うん、もらったのと。あとは、嫁ちゃんから義理チョコもらったと。いうところ。
いや。なんでそこは義理なんですか？義理じゃないじゃないですか。
いや、義理でくれたんじゃないかな。一応、名目上、しょうがないから、あげるか、みたいな。
愛情のチョコレートじゃないですか。
まあ、一応そういうことにしときましょう。はい。
はい。
あとは、いつも行ってるクリーニング屋さんから、今週バレンタインデーなんでとか言って、
うん、
なんかちっこい、1個2個の、
ああ、そうですか。
なんか、そう、クリーニング出したついでにもらいました。ぐらいかな。そんな感じかな。あと、もう、それ以外には何もなしですね。
そうだ、私、そう、旦那さんに、うん、あげたんですけど、うん、逆になんか、その旦那さんの実家の方から、なんかチョコ送られてきて、はい、ほうほうほう、2個送られてきたんで、
はい、
なんか1個しかあげて、まあ、向こうの家族に送ってないのに、
はい、
ただただチョコを2個ゲットするという謎の現象が、はい、今年は起こりました。まあ、たまにはそういうのもいいですよね。
まあ、そうですね。はい、
うん、まあ、近々お返ししたいと思います。
なるほど。まあ、うん、逆にそう、もらうとね、お返ししないといけないからね、ホワイトデーとか。
そうですね。
まあ、その辺は逆に、ちょっと大変だったりとか、気遣ったりはするんですけれども。
うん、
まあまあ、それは、でももらってるからね、
お返し
はしないといけないということで。
まあまあ、
そうですね。はい。はい、ということで、じゃあ、今週も本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか？親バカゲームミュージアム。
どうしますか、会社で、
はい、
なんかちゃんとスーツ着てくださいみたいな感じで、化粧もちゃんとしてきてくださいっていう会社にあったらどうします？
いやー、それ厳しいな。
いやもうそれこそメイクの勉強会とかに行かないとダメですよね。
本当そうだよね。
うん、やり方わかんないし。
そういう意味では逆の意味でね、ある程度の、まあ、うん、ドレスコードというか、当然あれなので、はいはい、例えば今はもうほとんどないんですけど、昔は必ずネクタイ締めることとかね、
はい、
それからあとワイシャツは基本柄物はダメよ、白一色じゃないとダメよとか、
はいはいはいはい、
今はもうほとんどそういうことないですけどね。
あ、今は結構カラフルな方もいらっしゃるんですか？割と、
いや、さすがに例えばド派手なね、ワイシャツっていうのはあるんですけど、なんかワイン色とか
はないけど、
さすがにないけど、ちょっとスト、ストライプ、私もよく着てますけど、縦縞のストライプ入ったやつ
とかね、とかまあなんか薄めのチェックだったりとか、
チェックだったりとかボタンダウンだったりとか。昔はボタンダウンですらダメだったですからね。
ほうほうほう。ボタンダウンって何ですか？
ボタンダウンって襟のところにボタンがついて、襟の三角形に尖ってるとこあるじゃないですか。ワイシャツなんか、
はいはいはい。
それをボタンで、はい、ボタンで留めるっていう。
ああ、留めてある、
ね。留めてあるやつありますよね。
え、それがダメなんですか？
昔はそれすらダメだったですよね。今はもう全然そんな細かいことは言いませんけど。
ほうほうほうほう、うん。
それですらダメだったですからね、昔は。
ワイ
シャツは、はい、
そうなんだ。もう白一色しか、
例えば白一色の本当にワイシャツワイシャツしてるワイシャツで、うん、ネクタイちゃんと締めて、
うんうん、ほうほう、
でスーツ上下でとか、っていうの。
え、今は
あ、もう今はね、ネクタイはもうほとんどしないですね、みんなね。
そうなんだ。
逆に冬ですらもうネクタイしないですね。
ネクタイぐらいはあれ決まってるのかと思ってました。
お客さん席に行くときだけですね。一応形だけネクタイしていくっていうのは。もう会社に行くっていうだけだったらほぼの、私も今そうですけど、ノーネクタイですね。
あ、そうなんだ。
昔はその、夏の間だけクールビズっていうことで、はい、例えば6月から10月はネクタイなし、うん、ノーネクタイで失礼しますみたいな、
はいはいはい、感じでしたよね。
感じでしたけど、もう今は別に一年中ネクタイしてもしなくてもどっちでもいいよって、うん、したい人はしてくればぐらいの
感じですね。あ、そんなに変わってるんだ。
随分変わりましたね。
へー、うん。じゃあやっぱりあれですね、10年後20年後はそれこそメイクも
う、うん、常識になってるかもしれないですね。しなきゃ外に出れないみたいな、うん、たとえ男性でもね、うんうんうん、っていう世の中になってるかもしれないんですけど、うん、はい、
うん、
いや、 それはでも無理だな。私は個人的に無理だなっていうか、いや、 そのレベルによるんでしょうけど、
うんうんうんうん、まあ、エチケットとして化粧ぐらいは男性も女性もってなったら、うん、ねえ、まあ、まあしない人もいるだろうけど、する人も出てくるのかもしれないですね、もっと、
うん、そうなると本当びっくりですけどね。まあ確かに ねそれ1年2年っていうスパンだとそれはさすがにないなと思うけど、
はい、
猫好きさんおっしゃったように10年後20年後、特に20年後ってどうなってるか分かんないよねって確かに思うよね。そうなってるよねって、ね、
20年後分かんないですね、本当、
うん、
うん、まさしく髪の色とかも本当にどんな色でもいいとかってなってきてもおかしくないです
、ね、おかしくないよね、別にね、
うんうん、別にファッションだからって仕事ちゃんとすればいいでしょうっていう感じになってきそうですよね、うんうん、
そもそも出歩いてないかもしれないですよ。
あ、そういうこと、そういうこと、そもそも。
そもそも
家の中で。
家の中で全て完結する。マトリックスじゃないけど、仮想現実の中で全て仕事は完結するから、で、そもそも人会わなくて済むよねとかね。
いや、もう仮想の話になったらもう大変ですよね、うん、もう。もうなんか繋がれてるだけですよね、だってあれ。
そうそうそうそう。
いやいやいや、怖い。でも、いや、なりますよね。
うん、
なると。
どうなってるか分かんないけどね。
いやー、もう50年後には確実になってんじゃないですか。
そもそも、お化粧の概念が変わってるかもしんないよね。
うん、あー、そうかもしれない。
10年後、20年後って。
うんうん。
SF の世界なのかもし、SF の話じゃないけど。
うん。
うん。それこそどう、今みたいになんか口紅塗ってとか、そう、ファンデーション塗ってとか、ね、頬紅塗ってとかっていうのが、なんか、はい、シールみたいにペタッと貼って終わりとかさ、顔に。
いやいや、ありえます、ありえます。なんか、この間見たなんか最新のテレビでもう少ししたら現実化されるかもしれないっていうなんかやつ見たんですけど、なんか朝トイレに行ったら、その、まず体重測ってくれる、その便座に座った時点で測ってくれて、その尿と大のそのペーハーとかグラムとか、すべて測ってくれて、で、自分どのぐらいの栄養素が足りてないからこのぐらいの食事した方がいいとかいうのも分かって、で鏡見たら顔色が分かって、今日はちょっとなんか顔色悪めだから、ファンデーションは何色の何番使って、とかで、なんか目の色もこういう風にした方がいいんじゃないかとか言って、顔をちょっと当てるだけで、なんかスプレー状になってバッてな、あのなんていうのかな、霧吹き状にバッてかかって、はい、メイク終了みたいな、なんかそういう風になってくんじゃないかみたいな。
いやー、それで確かにありえるよね。
ありえます、あります。本当、そんなん切り口調でバッて終わるんだったら、本当それこそね、シールペタって貼るのと変わんないですよ。あっつう間に終わりますからね。
そうだよね。
いやー、本当、いや、いつなるのかな。
確かにそれとは楽ちんでいいよね、女性にとってはね。
楽ですね。それはすごい楽、本当。
でもなんか、
そしたらそれこそガンダムさん、メイクの勉強じゃなくてもそれでメイクしてもらえるじゃないですか。
いやでもね、あの、逆にそうなったらみんな同じような顔になっちゃうんじゃないの？
あ、そうですね。多分そうなりますね。
顔色とかがみんな同じような顔色になって。
あ、そっかそっか。
それはそれで、
ね、それで怖いな。ちょ
っと能面みたいな感じになって、逆にそれはそれで怖いよねって思うけどね。
まあ、だったらまだ今の方が個性あっていいかなってなりますね。
あと、その、確かに時間はかかるんだけど、
はい、
そのメイクすること自体が楽しいっていう人も多いじゃないですか。
ああ、いっぱいいらっしゃると思います。
そうやってね、はい、綺麗に顔が出来上がっていくっていう、
はいはい、
だからそれが例えばね、まあそういう、まあ、さっきは霧吹きで終わるって言ってたらつまんないよね、なんかそういう楽しみは なくなるよね。
そう、私みたいなめんどくさがり屋にはいいけど、そういうのが趣味の人にはもう何の面白みもない、ただの道具としかならないですよね。
まあそういう意味で二極分化するかもしれないよね。
そうですね。いやでも、いや、どうなるでしょうね、この先。本当に、多分なんか私たち今 YouTube 始めたいななんて言ってるけど、本当に 2,3 年後に YouTube が終わってるかもしれないですね。
まあ確かにね。
いつ何時何が起こるか分かんないから、
どうなるか分かんないもんね、それはね。
はい、
あの、そもそもあれじゃないですか、猫好きさんは、そのある程度お金をね、
はい、
得るために YouTube をっていう手段として今考えておられるじゃないですか、あくまでも YouTube って、はい、別に YouTube が目的なわけで、はい、配信することが目的なわけではなくて、まあそれでお金が儲かれば、それはインスタグラムでも YouTube でも他の手段でも何でもいいわけなんだけれども、
はい、
いや、そもそもじゃあなんでお金が欲しいのって話の時に究極はなって、はいはいはい、いや、はい、あの、将来、例えば、働かなくても困らないような、お金には困らないよねっていう、10年後、20年後か、50年後か、100年後か分かんないけど。
え、どういうことですか？
例えば、すべて、そういう、労働とかそういうのはすべてロボットがやってくれるから、AI とかロボットがやってくれるから、基本は働かなくてもいいよね。はい、 お金に困らないよねってな、いう社会がもしかしたら極論、まあすぐには来ないけど、それこそ。
うん。うんうん
うん。そういう世界になってるとしたときに、じゃあお金を稼ぐとか、お金が欲しいっていうのは何なんだろうねってふと考えてみたりするわけですよ。
いや、そもそも。お金の概念が。
うん、そうそうそう。うん、今生きていくにはそのお金が必要、そもそもね、食べ物を買ったりとか、
はい。
ね、その、住居費っていうか、家賃を払ったりとか、衣食住を、はい、維持するために半分その働いてるようなもんじゃないですか。
はいはい。
お金を稼ぐっていうのは。
はい、
そういう心配が一切なくなる世の中がもしかしたら来るかもしれないです。
あ、根本的な何が変わりますよ ね,
そ, ね, ねそうすると根本的に変わるよねって思ってまあ、はい、すぐにはもちろん来るとは思ってないんだけどね、
うん、はい。
でそうした時にじゃあお金を稼ぐって何なんだろうねってふと思ったりするわけですよね。そういう必要がなくなったとき、そういう心配をする必要がなくなったとき、本当にじゃあしたいことだけしていていいのと、やりたいことだけやっていいのって。
いやー、どう、いやでも、とか。
まあさすがに急ぐときにそうは ならないともちろん思ってて。いや、そうは言ってもやっぱり、うんうん、ボランティアじゃないけれど、お金のためじゃなくて、はい、なんかやりたい、こういう、例えば人のために役に立つことをやりたいとか、
うん。
うん、そういうことは残っていくんだろうねと、もちろん思うんだけれどもね。
うんうんうん。うん、いや、もうそんな難しいこと言い始めたら、もうちょっと頭回んないですよ。そうですよね。なんか、うん、じゃあ、田舎に引きこもって、
うん、
なんか畑でもやろうかなって思っても、うんうん、別に、畑とかを全部機械がやってくれて、
うん、
野菜とか食べ物とかも自由に、ね、うん、配布制的な、うん、支給制みたいのになったなら、うん、そもそも作らなくていいって話になって、うん、そうそうそう、ああ、まだ、うん。まあ、じゃあ、そっか、でも人間って無駄なことしたくなるじゃないですか。
まあ、そうだよね。うん。
うん、ただ、じゃあ人間はみんな無駄なことをするためだけに生きていくのかもしれない、ね。
いや、
奥が深すぎてちょっと頭回んない。
それはもう極論なので、
うん。
あれだけど、確かにその YouTube なくなってるかもしれないよねっていうのは、あり得る話で。
うん。
なんかもっと違う枠組みのものに当然変わるってことは十分あり得るんだけどね。
でしょうね。
まあ、猫好きさんがその、ふと YouTube をやりたいなって思われたきっかけっていうのは、まあ、一つは多分そのお金をある程度稼ぎたいなっていうか。
はい。
っていうのが、もあるんでしょうけど、あとは、それだけじゃないよねって思ってて。
うん。
うん。いや、その中にある程度、まあ、自己顕示欲じゃないんだけど、自己表現力っていうか、こういうものを表現するものを評価してもらいたい。いろんな人に評価してもらいたいっていうのも、あるわけじゃないですか。
あー、うん、うん。
っていうふうに考えていくと、まあ、もちろんそのお金が儲かるに越したことないけれども、
うん、
そういうふうに、なんか、人から認めてもらいたいっていうことであれば別の手段もいろいろあるよねってなった時に、必ずしもだから、今はその YouTube っていう枠組みが一番そういう手っ取り早い やり方で、いろんな人がやっぱり YouTuber なんかもそういうことを含めて、ね、うん、お金は儲かるし、自分の表現したいことを評価してもらえるしっていうんで、すごい盛り上がってるんだけど、う
ん、はい。
それがまた別の方向、同じことが別の方法でできるってなると、もしかしたらあっという間に YouTube って廃れるかもねって確かに思うよねって。
やー思いますね、本当。なんかだってちょっと前まで、うん、そのツイッターとかがもうすごい流行ってたじゃないですか、
うんうん、
まあ、でもすぐ YouTube 的なものができてきてっていう風に、
うんう
ん、なんだろう、少しずつやっぱり変わってきてるじゃないですか、
う
ん、
そうだよね、
うん、そういうのを考えたらまた新たなものがいつできるのかわからないし、それがねすぐみんなに受け入れられれば、
うん
うん、すぐ時代は流れてくから、
うん、
そもそもそういうのを作る人になった方がいいんでしょうけどね、
うん、多分ね、新しいものを作るっていう方が一番ね、
はい、うん、お金儲けで言ったら
そうう
ん、けどまあまあそんなのは凡人にはすぐ考えられないから、
うん、まあ今でしょうけど、今ある枠組みのカルが一番楽ちんだよね、うん、って思
います。ですよね、うん、間違いないです、うん、
あとあのこれよく言われてる話なんだけど、その例えば同じその素人がね何かを表現して配信するっていうことだと、ポッドキャストだって同じことじゃないですか、まあ、インスタグラムでもそうだけど、
はい、
で結局ポッドキャストが YouTube ほど盛り上がってないのはお金儲けに直結してないからなんだよねってよく言われるよね、
うん、そうですね、
うん、素人がやる分には、
うん、
プロとしてやる分にはまた全然別のやり方でお金儲けっていうのは、例えばポッドキャストでもやり方あると思うんだけど、 CM 収入だとか、うん、
広告だったり、
広告だったり優勝化して儲けるとか、うん、やり方はいろいろあると思うんだけど、うん、素人が単純に配信するだけで儲かるっていう仕組みにはポッドキャストは実はなってなくて、ところが YouTube はそれがある程度あれじゃないですか、
うん、
ブレイクすればその CM 収入っていうか、まあ、YouTube 側からある程度その YouTube が流す CM からの収益が分配されるみたいな感じの枠組みとしてできてるんで、まあ、YouTube はあれだけ盛り上がってるよね、
うん、
っていうのはあるんで、まあ、そういうところがあのポッドキャストが今 YouTube に比べて盛り上がってないっていうか、まあ、それだけブレイクしてないっていう理由なのかなとよく言われる話なんだけどね。
あー、うん、確かにそうですね、
うん
うん、
まあ、もちろん音声だけっていうのと映像付きっていうのの大きな違いがあるにしても、
うん、
もう、まあ、それだけじゃないよねって、
うんうんうんうん、やっぱりそこにお金が発生するかしないかでも、
そうマネ、いわゆるマネタイズっていうかね、うん、儲かる仕組みがあるかないかっていうのが大きいところかなって、
うんうん
う
ん、
いうとこですね、
うん、か、ガンダルフさんはやってみたいなとか思ってないんですか YouTube？
全く思わないですね
、うん、あ、やっぱネタ作りだったりとか大変だから、
多分見る分には楽しくて、さっき言ったようにね、まあ、今の若い人こういうことやってんだとかって見る分にはいいかなと思うんだけど、それをね、あれだけの労力をかけてやろうっていう、多分あれがないですね、うん、そこまでの情熱が今 YouTube に対してはないですね、映像に対してはないですね、そういう意味では、
うん
うん、あの声の編集だけでも結構大変だなと思うのに、映像の編集なんてもう、うん、まず無理だと思ってるんで、そもそもそこに楽しみを多分ね見出せない限りはちょっと無理だなと思ってますね。
うん、そんな話聞いてたら全然 YouTube できない気がしてきた。
あ、いやいやいや、それはね、小関さんはまた別のあれがあるじゃないですか。
いやー、うん、もうなんかただそのやってみたいなっていうのと本当にじゃあいざやろうっていうのはまた違うじゃないですか。
うん、もちろんそうですね。
だから、うん。
で、幸いポッドキャストはやってみたいなと思っていざやり始めるまでの敷居がある程度は YouTube ほどは高くなかったんですよね。
そうですね、うん、うんうん、まあ言うても私ただ喋ってるだけなんで、
うんうんうん、
ダンナルさんが全部やってくださってるから
編集とか、まあそこはね、
そう、うん、 だからできてるっていうだけで、うんうん、ポッドキャストに関しては、うん、もう YouTube は自分で撮って編集して流して、
うん、
っていうのを考えたら、いやちょっと私にはハードル高いかなって、うん、最近ちょっと心が折れてきたんです
けどね。まあやってみないと分かんないけど、何でもそうですから。
まあまあそうですね、
うん、
まずやってみないと、
まあ、まあやってみないと分かんないよねっていう話はあるにしても、うん、まあそんなこんなで、だからちょっと話はまた脱線したんですけど、
はい、
はい、ね、素材という意味ではいろいろ難しいのはあるんだけれど、うん、ただ単にそのおしゃれだとかそういうことに関して言うと猫崎さんあまり興味なかったとちょっと意外だったなというのが今回のうちになるかなと思って、はい、いやもうちょっとね、あ、猫崎さんって結構お化粧とか好きなのかなと思って出たんですよ実は。なのでこの話題を振ってみようと思ったら意外や意外というところがオチでしたけれども、
うん
うん、
いやもう基本的にめちゃくちゃめんどくさがり屋なんで。
あ、なるほど。それ聞いて、はい、それ聞いてすごい納得しました。あれはめんどくさいよ。
そういえば
化粧はめんどくさいもんだって見ててもわかるけど、
いやめんどくさいでしょ、めちゃくちゃ。
めんどくさいじゃないですか、めちゃくちゃめんどくさがりの人には絶対向かないなと確か思いますね、
はい、でも一瞬で納得したでしょ、うん、
一瞬で腑に落ちました。
めんどくさがりだから、はい、
はい、ということで今週の本編は、おしゃれの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさん、今週はいかがだったでしょうか。
はい、はい、前回は確か増えてたんですよね、
うんうん
うん、で前回は何キロ増えたのかちょっとあんまり覚えてないんですけど、
うん、
初めてからはマイナス 1.9 ぐらい、
うん、あれ、じゃあちょっと減ったんじゃない、
ちょっと減ったかな、
前回より減ったんじゃないですか、
はい、そうですね、
前回がトータルで始めてから 1.5 キロぐらい減ったっていう
感じでしたもんね、
差し引きで、なんで、はい、ちょっとそれよりまた気持ち減ったと、
はい、
ほう、素晴らしい、
そういう感じですかね、
はい、それは健康的に減ったということでいいんでしょうか。
そうですね、まあ運動はしますと言ったけど、うんうんうん、運動は相変わらずの風邪っぴきで、
うん、
外にあまり出れなかったので運動も一切してないし、
泳ぎにも行けなかったってことですか、水泳を、
はい、泳ぎにも全く行けてない、
あららら、
まあ、唯一、まあ、食べ物を少し気持ち節制したのと、あとそう外に出れなかったからお菓子を買いに行けなくて、
うん
うん、結果ダイエットにつながりました。
あ、お菓子の量が減って結果だ、その映画でまあ、ダイエ
ットの3つだった
と、ね、
はい、うん、ポテチの分減りました。
なるほど、
はい、
なんか それも
うーん、まあまあ
まあまあでも
うん、
正解かな。健康になってもお菓子買わなきゃいいって結論なんですね。要は
いやなんかちょっと電波悪いっすね、なんか今日は。そうですよ ね、結果でお菓子を食べなきゃいいんですよね。
そうだよね。
いやでもいやなんか言い訳していいですか、また、うん、なんか何年間かに一遍、
うんうんうん、
柿の種から、
はい、
山椒味が出るんですよ。
はいはいはいはい。
で今回もその出るかなと思ってたんですけど、うん、出てなくって。うん、なんですけど、うん、黒七味味っていうのが、うん、まあ、期間限定で出てまして、うん、その黒七味味の中に山椒が入ってることを知りまして、
うん、はい、
で今ハマってるんですよね。
そうなんですか。
まあ、そうポテトチップスは普段ずっと永遠にポテトチップスは私は食べてるんですけど、
はいはいはい、
ポテトチップスは今ちょっと控えて、はい、柿の種に変えてると、
うんうんうんうん、
まあ、ですけど、まあ、柿の種さえも買いに行 会員に行けてない。なので、まあ、痩せたと。まあ、なので、また少し元気になって買い物が行けるようになったら、まあ、柿の種を買い、
うん、
まあ、しばらくは右肩上がりなんじゃないかなっていう予想ですね。うん、まあ、それ終わったらちょっとお菓子の節制をしようかなって思います。
うん、まあ、とにかく、まずは健康になることですよね。
体調を。いや、それが一番本当難しい。
ね、
健康になりたいです、本当。
そうだよね。はい。
うん、はい、そんな感じで。はい、
なるほど。
アナルさんは。
はい、私の方はですね、
はい、
運動はやっぱりあまり、まあ、週末にちょっと歩いたぐらい、例によって。
あ、歩いたんだ。
もう一応週末に歩きましたね。30分、1時間は歩いてないかな。30分から1時間の間ぐらいを、
うん、
テクテク散歩で、
あ、
本当に歩いて、
すごい。
うん。で、運動っていうともう本当にそれぐらいかな。あと普段ちょっと早足で少し、うん、通勤の時少し早足にしようかなぐらいな気持ち。
おうおう、うん。いいですね。
なので、目立った運動はやっぱりできてないですね。で、うん、食べる量もちょっと先週は少し減らし気味にみたいな話をしたんですが、
はいはいはい、
なんとなく今週は戻ったっていうか普通の食べ方になったと、
通常通り
完全で我慢できてたのを一膳普通に食べちゃったみたいなね、ご飯をお茶碗一杯分ちゃ結局食べちゃったみたいなな
りますよね。
なんかやっぱり秋田小町美味しいですよね、お米が。
いやー、そうなんですよね、ほん
と。たまたまちょっと今週は秋田小町にちょうど切り替わってですね。
あらー。
美味しいんですわ、ご飯が。
いやー、わかる。いやー、なんか、ね、ほんと米変えたりすると、あれ、やっぱちょっと米違う、美味しいってなりますよね。私もほんと先々週ぐらいに米買って、うん、米めちゃくちゃ美味しいんですよね。
で、ついついそうすると食べちゃうじゃないですか。で、
食べます。いつもなんか3合しか炊いてなかったのを4合炊いちゃったりとかしちゃうもんな。
でもお二人で3合多い、多くない？まあ1回で食べきるというわけじゃないだろうけど。
そうですね。うちはなんか、2日とか3日に1回しか炊かないんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
で、はい。なんかもう冷蔵庫にストックしとくんですよ。
なるほど、なるほど。
いや、もうさすがに1日で3合はちょっとやばいですよね。
やばいですよね。
やばいですよね。まあ、食べれなくないけど。
まあ、それで、まあ、そんなこんなで。
はい。あ、そうそうそう。
ちょっと食べる量も復活したんですが。
はい、はい、はい。
一応、現状維持というか、
うん、
結局ね、0.5 キロの振れ幅でプラマイ推移してるような感じですかね。
うん、
だからあんまりそのトータルで見た時に変わってない現状維持っていうか、うんうんうんうん、
まあでも、うん、
もともと今年の初めぐらいから見ると結局ああ、増えちゃいましたとか、ちょっと減りましたとか言ってますけれど、
うん。
ここ1、2ヶ月ぐらい見ると、プラスマイナス 0.5 キロ、要は1キロの幅でだいたいプラマイ、
うん。
トータルでね、
うんうんうん、
一番増えた時と一番減った時でだいたい1キロぐらいの振れ幅で上下してるみたいな感じですね。
うんうん、ああ。
なんで今週はほぼ現状維持というか、先週ちょっと 0.4 キロぐらい。減りましたとか言ってましたけど、
うんうん、
またそれが 0.4 キロぐらい戻りましたぐらいな感じですかね。ちょっとご飯いっぱい食べちゃったんで、
うんうんうん、うん、まあじゃあ許容範囲ってことで、
まあ現状維持、
現状維持、
大きく増えるでもなく、うん、全然減るでもなくという、
うんうんうん、
うん、まあそんな感じですね今週は。
ああ、いいですね。
うん、やっぱりね、でも運動して、あと、少し食べる量を減らすってのがやっぱり一番効くんだなとは、まあまあ、思うんですけど、なかなかその通りいかないと。
うん。なかなか。
ね。
もう予定通りにはいかないです
よね。いかないですよね。 はい。
はい。
ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、2月9日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、会社の送別会です。内装がおしゃれです。気に一番絞り。ということで、今週のいっぱいに、猫の尻尾とバレラジのハッシュタグで送っていただきました。ツイッターの写真ですね。会社の送別会。年度末に向けてでしょうかね。送別会、だんだん人の移動とか、部署の移動とかっていうことで、送別会とか増えてくる時期がだんだん近づいてきましたけれどもね。はい。内装がおしゃれ。うん。どんなシャレオツなお店に行かれたんでしょうか。ああ、でもなんか本当にちょっとシャレオツな、確かに内装ですね。うん。で、一番搾り、いろいろな。これ、おつまみは欲しいですかね。ちょっと見えるのは。一番搾りは飲まれたということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、次が、2月11日、ピエール加藤さんから、これは、ですね、旧偽花うさぎさんですよね。はい。火曜日のお風呂上がりに飲む水曜日の猫ということで、あ、水曜日の猫、これ夜な夜なエールのですかね、ビールですよね、確かね、水曜日の猫、私もたまに飲んだりしますけど、ね、最近でも随分飲んでないなぁ、うん、ちょっとね、アバンギャルドな、イラストというか、あれですけれどもね。はい。はい。ピエール加藤さん、ギムネットは、には早すぎるの、ポッドキャストを配信されてますが、そろそろ降ってくるかな？うん。次を楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、いつものようにツイッターのハッシュタグ、猫の、シャープ猫のしっぽと、それから、アットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウントに宛てにいただいたメッセージを順次ご紹介していきたいと思います。2月10日、虹パパ生活さんから、342回を聞いていただいてます。というのは、これ、ポッドキャストアディクト経由ですかね。で、聞かれてると。これは、Android のアプリですよね。はい、ありがとうございます。そして、同じくイクラムさんも、342回、映えの話の後半と。いうのを聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして2月12日、ピエール加藤さん、ギムネットには早すぎを配信されてます。ピエール加藤さんですが、男性でもメイクをするようになっているのですか？てんてんてん。僕は手間を暇かけるのは得意ではないので無理かな？笑いと。僕はお店が少し暗いのでごまかしやってます。笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、ね。ピエール加藤さん、バーテンダーさんなんで、ちょっとはね、なんか、お化粧をされてるのかなと思いましたけれども、まあ、ごまかしごまかしということのようですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、同じ日、アポロさんから2月11日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の343回を入れていただいてます。ありがとうございます。いつも、ね、たくさんお聞きいただき、はい、ありがとうございます。はい、そして続けて、あやほー一部でね、チャンスライボさんから今まで聞いたポッドキャストということで、これまでたくさんのハッシュタグの中の一つで猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。 はい、そしてケンチさんから同じ日343回おしゃれの話拝聴。高齢化社会は親父のメイクだけでなく高齢者メイクで経済活性化というふうにいただいてます。ありがとうございます。うん、高齢者のメイク、これもね、よくそういう養護施設を回ってメイクをしてるとかね、パーマをかけてあげたとかっていうのをたまにテレビ見たりしますけれどもね、もうだんだんこういうのも今後増えていくんでしょうかね。いやー、私はね、配信ながらお話ししましたけど、自分でおしゃれってなかなかちょっと直感的に結びつかないなと思ってて、どうなんでしょうね。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングに行ってみたいと思います。
はい、
はい、ということで、2月14日のバレンタインデーの日に収録をしているわけですが、
はい、
まあなんとか今週もうまくタイミングがあってスカイプ収録ができたんですけれど、
はい、
はい、今日はなんか昨日今日と割と日中横浜は暖かかったですね。ポカポカポカ陽気というか、
うん、
うん、本当にコートも薄手のコートでいいかなぐらいな感じでしたね。本当に暖かい暖冬、もう完全に暖冬ですね今年はね。
あ、うん、そうですよね、うん、もう花粉が出始めるみたいなこと言ってますけど、うん、もう軽く出てますよね。
あ、多分出てると思いますね。私花粉症じゃないんであんまりその辺敏感には反応してないんですけど、
うん、
多分出てると思いますよこれだと。
いやもう、うん、痒いですもん。
あ、痒いですか。あら、
はい、来てますね。
来てますか。はい、まあそれちょっと早めにね注意処置してっていう。
そうですね、
多分例年よりはね1ヶ月ぐらい早い感覚ですよね、なんかね花粉症始まるのも。
いやー早いですね、うん、本当。あ、でもなんかそう新薬がなんかできたみたいで、うん、なんか今までは花粉の症状、
うん、
アレルギー症状が出てからそれを緩和する、
うん、
あの薬しかなかったんですけど、うんうんうん、アレルギー症状をそもそも起こさない、
うん、
起こす前のその段階ですよね、
うんうん、
でその体が反応する前にそのガードするっていう、うんうんうん、新薬が出たみたいで。
なるほど。
でそれが保険適用になって、うん、去年の12月ぐらいから適用になってだいたい7000円ぐらいで1回打って、うん、と1ヶ月間効くんですって。
あ、それでもやっぱり1ヶ月しか効かないんだ。
そう、おー、でも4クールぐらいやると、
はいはいはい、
結構なんか体の中がよく、まあ、の免疫がつく的な。
あ、なるほど、はいはい、
感じらしいんですけど、はいはい、そうなんかそういうのも出てきたんで、うん、ちょっといいかなと思って、うん、あまりひどすぎたらやろうかなと思ってます、うん、そんな感じですかね。
そうですね、はい、
はい、
じゃあいつものお願いします。
はい、はい、では行きますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回も どうぞお楽しみに。